理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第221回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今収録してるのはですね、
はい、
3連休、海の日の3連休直前の、金曜の晩というか、もう日付は変わったのかな。
はい、3連休に突入
しました。
はい、
3連休、今回は私はですね3日とも別行事を入れていて、はい、毎日遊びに出る、
まあ、遊び?
そうですね。なのでこの配信を聞いていらっしゃる時にはもう、その予定ではなくて過去になっているはずなんですけれども、今は
連休が終わって仕事が再開している時期ですね。
そうですそうです。
次は何を楽しみに生きていけばいいのかしら。
あ、でも結構今年の夏はいろいろ予定入れてますよ。
そう。
そうです。
うーん。
とりあえずですね。
はい。
3連休中日日曜日は。
うん。
上野動物園。
はい。
に行ってきます、
はい。パンダ。
パンダね、まだ見られないらしいのよ。
パンダいつですか、公開。
パンダの公開は、なんか9月ぐらいなんじゃないかしら。
まあ、夏はちょっと暑いっていうのもあるんですかね。まあ、ある程度大きくなってからっていうのもあるけど。
うん、ある程度大きくなってからみたいですよ。
まあ、でもね、結構写真、動画とかいろいろ公開して、ニュースとかにも流れるから、うん、なんかドキドキワクワク、ウキウキしながら見ますね。
そうなんです。
うん、
で、妄想旅ラジオっていう、ポッドキャストの、
はい、
パーソナリティの方々が、案内してくれるという上野動物園に行き、
お
その後、
はい、
多分ですね、お昼ちょい過ぎぐらいまでで午前中に回ると思うので、
はい、
その後、せっかくなので、科博、国立科学博物館に行こうと思っています。
国立科学博物館。
そう。で、深海展を見ようと思ってます。
深海展、深い海。
そうなんですよ。なんかね、
潜ってくるんですか?
深海のいろんなもの、ダイオウイカの展示で有名に一回になったことがある。
ああ、なりました、なりました。8メートルぐらいのぬいぐるみが売ってるやつですよね。
大きいぬいぐるみは売ってるらしいんですけど、今年どのぐらいの大きさのぬいぐるみが売ってるかよくわからないんですが、
うん。実物大のぬいぐるみ売ってないですかね、今回は。前回売れたんですか結局、
あのぬいぐるみ。なんかね、あれだね、お店に置いてあるっていうよりは釣ってあったんじゃなかったっけ、デモみたいに。
ね、棚の一番上に置いてありました。
そうですか。
はい、あ。
今年どうなるか。前の深海展私は行ってないので。
あ、そうなんですか。
うん。
前の深海展は行ってきました。
そうですか。
はい。
で、月曜日。
うん。
海の日かな。
ほう。海に行ってきますか?
相模ダムっていうダムがありまして。
はい。
そこの特別公開で、ダムの裏側というか、うん、ダムの普通入れないところの見学会だったり、あと発電設備の見学ができるので、
うん、
そこに行ってこようと思っています。
おう。
で、ダムカレーとか食べてきちゃうかもしれません。
あー、流行ってますね、ダムカレー。
なんか結構流行ってるみたいですね。
うん、まあ昔でもそんな感じで食べてましたけどね、カレー
ルーをせき止めてね。
そうそうそうそうそう。うん、なんか私が考えたんですけど、ダムカレー。
でも、アーチダムにするとか、そういう、ダムの形式まで。
でもほら、途中でさ、だんだん崩れてくるわけですよね、食べていくうちに。で、そうすると、崩れながら形を整えていくわけですよ。と、その中にアーチもあったはずですよ。
ちょっとわかる。
でしょ?
はい。そんな感じの3連休の予定です。
いいですね、あちこちに。
はい。で、今日は、
へえ、
先週もちょっとお知らせしたんですけど、
ほう、
夏休みの宿題というか自由研究と呼ばれる、
うん、
ね、宿題が出るのをなんとかしようっていうことを喋ろうと思ったんですが、
う
ん、
あれ?ですが、もう間に合わない?
いや、そんなことないんですけど、かおりさん、自分が、はい、その小学校とか中学校の頃、
うん、
で、どんなのやったか覚えてます?
いやー、9月1日に、あ、家に忘れてきましたっていうのをやりましたよ。
で、その後は？
うーん。
バックレタイプですか？
なんか必死でドリルをやった気が
するけど。いや、ドリルはドリルでいいんですけど、自由研究とか、それだと結構間に合わないじゃないですか。
自由、でも書いてったかな。
自由研究って、実は私何やったかあんま覚えてなくて、自分の。
私も、なんかね、自治体とかで、なんだろう、大工の体験みたいなやつで、椅子を作りました。
ああ、うん、そうだね、なんか工作っぽいのもあるよね。
そうそう、で、それを多分持ってった気がする。
私もね、なんか工作を持ってった気がするのよ。
うんうんうん、
なんか、こう、ビー玉転がして、ゴロゴロゴロゴロみたいな釘打って。
パチンコみたいな。
あ、そうそうそうそう。
はいはいはいはいはい。そんな昔からギャンブルやってたんですか？
いやいや、自分で作ったビー玉パチンコでギャンブルできないんで。で、
はい。
チャリンチャリンチャリンって出ないしね。
詳しいじゃないですか。
まあ、それはいいんですけど、
はい。
なんかね、自由研究ってあんまりやったことがないなと思うんですが、
うん。
やっぱり、自由研究っていう、
うん、
のがまだあんのかなって思っていて、で、最近、
はい、
小学生の親御さんとかに話を聞くと、
うん、
絶対にこれをやってきてくださいっていう感じよりは、
うん、
なんかこう、課題ポスターにするか、工作にするか、うん、自由研究にするかみたいな感じで、そんなにね、
課題ポスター？
なんかの課題があって、それのポスターを書いてきてくださいとか、っていうのもあるみたいで、あんまりね、自由研究を一人一個必ずするとか、ではないみたいなんですね。
まあ、結構、夏休みの宿題が多いって言って問題になったっていうか、一時騒がれた気がするんですよね。
うん。
休みが遊べないって言って。
そうなのね。
だから、なんとなく少し減ったんじゃないですか、夏休みの宿題。
そうなのかな？
わかんない。
そうなのかもしれないね。
うん。
とはいえ、ちょっとね。
はい。
本屋さんとかに行くと。
うん。
やっぱりこう、夏休みの、宿題対策ってわけじゃないけど。
アンチョコですね。
自由研究に役に立ちそうな、
うん、
こう、話題が載った、子供向けというか。
うん。
の本とかがあって。
はい。
なので、そんなのもね、実は一冊買ってみたんですけど。
あら、この大人の自由研究みたいな感じ？
子供の科学っていうのを買って。なので。
今何？小学8年生っていうのがあるの？
あ、ありましたよ。
何？あれは、小学なんとか生、何年生とかいう体で、ちょっと大人向けの雑誌ってことですか？
8年生じゃなくて、8が、なんていうの、デジタル表示の、
うん、
ぬりぬりするとどの数字にもできる8になってるやつあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
お日様の日みたいな感じ。
スーパーとかの値段を書く元のやつですね。
あ、そうそうそうそう。
はい。
そんなようなのがあって、
うん。
それはね、小学1年生、2年生、3年生、4年生、5年生、6年生、どの学年にも合いますよという触れ込みで、で、今回の、小学8年生は30倍顕微鏡が付録でついてきます。
まあ、最近なんか付録が充実してますよね。いろんな雑誌とかが。
そうなんですよ。情報だけだとね、ネットに負けちゃうので。
あ、っていうことなの？
そうなんじゃないかなと。
ねえ、なんか雑誌、付録目当てで買ったり、うん？なんかビックリマンチョコみたいだな。
うん。でもね、女性誌もそうでしょ。
そうそうそうそう、それがすごいのよ。
そうなんですよ。
うん、
なので、やっぱり小学生とかでも、多少は自由研究とかの課題をしていく人がいるのかなと思ったのと、
はい。
もう一つ、メールをいただいていまして、7月に入ってですね、
うん。
メールをいただいていまして、かたこさんという方からいただいています。
はい。
中学校2年生の、息子が 天気記号のデザインが気に入ったらしく、狙われておりますということで、T シャツが当たった人です。
ああ、はいはい、前回のプレゼント企画の手紙まだ全然作っておりません。もうお待ちください。すいません。
はい、で、はい、そんな息子から、理科の自由研究何にしたらよいか相談です。部活が忙しく、なかなか腰を据えてできないので、数日でできる面白い研究があればアドバイス願います。とのことですと。ちなみに、昨年は太陽光発電の2年間の発電量などをまとめてみましたが、なんだか面白くなかったみたいです。ちなみに、息子は実験が好きです。ということで、うん、メールをいただきました。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、やっぱり自由研究をしていくのもあるようなので、
はい。
ちょっと、私の思うところを話してみようかなと思います。
はい。
はい。
お願いします。
夏休みの自由研究ですけど、
はい、
数日でできて、
うん、
面白くて、
うん、
みんながふーんっていうようなものってそう簡単にあるのかしらねっていうのもあってですね、
数日でできて、
なんかね、
うん
うん、夏休みだからこそみたいなのってなんかあんのかなっていうのもちょっと考えたんですよ、うん、で、すごくたくさん思いついたわけではなくて、自分がやったことあるやつと、
はい、
あと、夏休みだからこそみたいなのがあると思っていて、
はい、
ちょっとね分類すると、
うん、
観察もの、
朝顔の観察
とか植物の花や実とか、
はい、
あとは、よくあるのは月の満ち欠け、一月ぐらい休みがあれば一週分観察ができるんじゃないか、
うん、
で逆にさっき言った、はい、すぐにできるものや気がついたら8月も二十何日になっていました、
うん、そうなんですよ、気づいたらね8月もう20後半になってるんですよ、何ですかねあれね、
ね、さてどうしましょうみたいな時にどうすればいいかっていうので、
うん、はい、
身近なものだけど、よくよく観察したことのないものを観察するっていうのとかもありなんじゃないかと。
ほう。
で、今日、買ってきた子供の科学に書いてあったやつだと、
うん、
身近なものを観察しようっていうのがありました。
ほう。身近なもの。
キャベツとかね。
ん？
キャベツ。
キャベツ、でも、庭に植えてる人はいないですよね、ほとんど。
でも、大体八百屋に売っていて、丸々のまま買ってきて、
うん、それでいいんですか？
さて、葉っぱは何枚でしょうとか。
はぁ？ほう。
あとは、縦に切って観察するとか、うん、横に切って観察するとか。
うん、
キャベツ剥いたことあります？
まあ、多分ありますよ。
あるよね。そうすると、こっち向くと、はい、次の、芯というか葉っぱって何度ぐらい離れていて、次の向くとみたいなのがあるじゃないですか。同じ方向じゃないよね、なんか。
え？
バリッ。
あれ、何度とかってあんのかな？
わかんないですよね。だから、普段は見てるんだけど、うん、観察してないものを観察してみるっていうのもできるんじゃないか。これだとね、多分、お家で、美味しくいただきましたっていうことにしてですね。
スタッフが後で美味しくいただきましたってやつですね。
なので、
うん。
2個買ってきて、
うん。
同じくらいの大きさのやつを。
うん。
で、片方で、ムキムキして仮説を立てて、こういう風に違いないっていうのをもう一個で検証するとか。あとは縦に切ったり横に切ったりして、どうなってるか観察するとか。あと、なんだっけ、紫キャベツとかは、酸性とかアルカリ性で色が変わるらしいので、そう、焼きそばとかに紫キャベツを入れちゃいけないっていう。紫色の、食べ物とか青色の食べ物ができるらしい。
あ、そうですか。ハロウィンなんかにいいんじゃないですかね。
ね。ちょっと怖いかもしれない。
なんか、うん。はい。紫芋ってあるじゃないですか。
あります、あります。
紫芋を使ったポタージュっていうのをハロウィンの時期にあのクックパッドで見たことありますよ。
そうですか。
うん。
じゃあ
美味しいんだけどまがまがしいっていう。
そうで、もしどこまでなんていうの学校的に面白いって言ってくるのかわかんないけど、
はい。
美味しそうな食べ物と美味しくなさそうな食べ物の特徴をまとめるでもいいと思うのよ。
つまり自分の嫌いな食べ物と好きな食べ物ですか？
いやいや、とかハロウィンで、
うん。
紫色のスープを作るとどうも美味しくなさそうなのは何でか、うん、何色だったら美味しそうなのか、
は
いはい、
うん。
みたいな感じで、まあ、観察ものっていうのがあるんじゃないかと思っていますが、あとはね、うん、この番組を聞いてくださってる方だったら、星の観察とかもできるんじゃないかと思います。
うん。星はちょうど、一等星が今一番多い時期ですし、うん、まあ、夜外に出ててもそんなに寒くないっていう意味で、比較的観察しやすい時期にはなってますよね。
そう。で、流れ星が多い日がありますよとか。
お。
ね。あとは、8月の天文現象、この後かな、来週とかに、はい、説明するんですけど、
はい、
日食がある時はどうこうとかね、だから観察じゃなくてそれは調べ物になるのかもしれないですけど、
ああ、そうか、今回は日本では観察できないですもんね。うん、
っていうので、うん、いろんな身の回りのもの観察っていうのがあるんじゃないかと思います。
はい、はい。あとなんだろう、雲の形とかっていう観察もありましたね。
うんうんうん。
で、それにどういう名前がついてるか、
はい、
とか、あと、その雲がだいたい地上何メートルぐらいのところにできるのかとか、そういうのを、まあだから雲を観察して、そこから調べ物をしてレポートにする、
はい、
うん、っていうのもあった気がします。はい、
っていう話とか。
はい。
で、次、工作。
お、作るやつですね。
うん、で工作も、なんかね、私がさっき言ったビー玉転がしてっていうのだとなんかあれなんで、
うん、
私が作ったことのあるものをちょっと紹介すると、
はい、
立体地形図、要は地形が立体になってるんだけど、
はい、
これね、紙とか切り抜いて作るのすごく大変なんですが、
うん、
等高線が、ちゃんと書いてある地図があれば、
はい、
プラスチックの、
うん、
なんていうの、タッパーじゃなくて、結構使い捨てのお弁当パックみたいになるじゃないですか。お惣菜パックとか。
あ、はい、透明でちょっとなみなみ打ってる、
そうそうそう。
焼きそばが入ってるようなやつですね。
例えばそんなやつで、はい、本体と蓋が分かれて、
うん。
で、蓋はなみなみになってなくて平らなやつとかって思いつきます？なんとなく雰囲気。お弁当の蓋でもいいし、お惣菜の蓋でもいいんですけど、丸いやつでもあるじゃないですか。うん、蓋が丸くて、はい。
うん。
とかっていうのに、あの蓋を何枚か集めてですね、等高線で線を書いて、
うん、
蓋を重ねていくと、線がこう立体になってくるわけですよ。等高線が。
はい。はい。
こう20メーター、40メーター、60メーター、80メーター、100メーター、120メーターっていう線を一枚一枚に書くのね。
うん。うん
それを重ねるんです。
うん。
そうすると、お弁当の蓋ってなんか縁が盛り上がってるんで、
はい。
隙間があって、こう重なる。
うん。
そうすると、要は立体、透明で、等高線が立体に見えるっていうのが作れるわけですよ。
うん。
うん。これね、私作ったことあります。
ほう。そっか、まあ、一つは、地図の読み方っていうのも勉強になるわけですよね。それで等高線っていうのがどういったものかっていうのをわかるし、あとはそこから、まあ、結局等高線から立体を、なんだ、想像するための、まあ、きっかけになるわけですよね。実際それを作ることによって。
そうで、
うん、
小学校低学年だったら、
うん
作るだけで楽しいんじゃないかと。なかなか大変なので。
うん
うん
うん、
で、小学校高学年だったら、ここはどんな形で、どんな地形をしていてっていうのをつけるのもいいんじゃないかと思います。
うん。
もう、
ブラタモリっぽい感じですね。
そうそう。で、もう少し、例えば中学生になったら、
お、
例えば、何メートルのところに火山だと、湖があったりするじゃないですか。
はい。
そこ青く塗ったりして、
お、
地形の成り立ちや、
うん、
歴史と、を組み合わせて、要は、 男体山が、何万年前に噴火してここをせき止めて、
うんうん、
中禅寺湖ができて、
お
とかっていうのとかもくっつけるとちょっとそれっぽいかなとか。
工作と調べ物ってこと感じですね。
そう。で、私はね、もともと地形好きというか地図好きなので、
うん。
あの、立体のものを、
うん。
なんていうか、裏側から見るとなんか面白いっていうのをやりましたよ。普通に見ると富士山がこう、上にこうね、
はい。
円錐形になってるじゃないですか。
はい。
なんですけど、それを、持てるから、底側から眺めると、うん、なんかこう、富士山の中に入った感じがするのね。
なるほど。
うん。ちょっとそれも面白かったです。
三角コーンを頭から被ってるような感じですね。
うん、気持ち的にはね。そんなね、立体地形図だったり、弁当蓋立体地図とかで検索と出てるのかな。
なるほど。まあ、今結構100均とかでそういうのがいっぱいそのなんだろう材料になりうるものがあるから比較的ものは揃いやすそうですね、う
ん、なんかね蓋だけ買うのができるかどうかっていうのがあるんでもしお家でよく買うお惣菜があれば蓋だけ取っといて夏休みの前半は蓋を貯めて最後の何日かでやるっていうのもあります
なるほどじゃあ頑張って食べなきゃ、
ね、ペットボトルで作る空気砲っていうね
ほうボフってやつですね。
そう。炭酸の飲み物、ペットボトルのやつ、うん、500ml ですね。
コーラとか。
そう、コーラとか、水とか、炭酸水とか。
はい。
それを、上側3分の1ぐらい、じゃない、上側3分の2ぐらいか。だから、そこから3分の1ぐらいのところで切ります。
はい。ハサミを使うときには気をつけましょう。
気をつけてください。
うん、
そうすると、そこがパカッて開いた、先が細くなってる筒ができますよね。
上後みたいな感じですね。
そうそうそうそう。
うん。
で、100円ショップで風船売ってるんで。
はい。
風船買ってきます。
はい、買ってきました。
で、風船の、吹き口と丸くなってるところの間ぐらいをちょきって切ります。
はい。
で、その丸くなってる膨らむ風船の方を、さっきのペットボトルに被せるのね。太い方ね。
ペットボトルの飲み口ではない側にですね、切ったところに被せる。
そう。で、
はい、
テープでぐるりっと留めると、
うん
飲み口太くなって、うん、お尻側とか反対側に風船がパカッてはまってるっていう状態になります。う
ん、はい。スポイトみたいですね。
あ、そうそうそうそう。で、そうすると、本体を持って風船の真ん中をビューって引っ張ってポンって離すと、
うん。
空気の塊が、ペットボトルの飲み口の方からポンって出て、
うん、
空気砲として使えると。そうすると、的作ると、的に当てるとそれがこう倒れたりとかっていう遊びができますし、
ほう。
空気の塊が動くのを写真に撮れるといいんですけど、そうするとね、お線香とか使って煙を出すといいんですけどね。ちょっとね、火を使うので、
うん。
ちょっと難しいかもしれない。
煙を、ペットボトルの中にちょっと充満させておいた状態で、ポンと空気砲を撃てば、煙の動きとして空気の動きが見えるってことですね。
そう。で、皆さんが、期待している、ドーナツ型の煙がふわふわふわっていくのが見えると。
真ん中が穴開いてる。
そうそうそうそう。
ほうほうほうほう。
私は煙はやったことないんですけど、空気砲は作ったことがあって、
うん、
ちょっと楽しいです。
おー、面白そうですね。
うん、
空気がポンってだから来るわけですよね。
そうで100円ショップで、風船買うと、
うん
まあ、10個とか20個とか入ってるんで、
はい。
で、まあ、飲み物もそんなに買わないお家もあるかもしれませんが、ペットボトルの炭酸飲料ぐらいだったらあるんじゃないかと思うので、うまく組み合わせると何個か作れますんで。
炭酸飲料じゃなきゃいけないんですか？
ですね、最近、うん炭酸飲料じゃないやつは、
うん、
すごく薄く作ってあって、潰しやすいっていうのがあるじゃないですか。
あー、ロハスみたいな、イロハスみたいなところから流行りが始まったやつですね。
そう、それだとですね、
うん
さっきみたいなものを作って、ギューって引っ張ると、くしゃくしゃくしゃって潰れちゃうんで。
あら。
なので炭酸飲料がおすすめです。
あ、まあ、ある程度の強度があるやつって意味ですね。
そうです、強度がないとダメです、うん、あと丸の方がテープとか巻きやすいかもしれないな。
うん、
はい、
はい、
それが工作の話。
はい、
で、実験が好きっていうので実験も調べたんですが、
うん、
実験でおすすめなやつって言われてもなーっていうのがちょっとあります。
うん、
うん、だからおすすめな夏休みにできる実験って、
うん、
実験かーっていう感じなんだよね。あんまりね、
うん、
これだったらいいんじゃないかっていうのが思いつかないでいます。
実験、実験、なんか料理関係って実験っぽくないですか？
うん、実験っぽいです。
ね、で、まあ、料理を作るって言い方になっちゃうとなかなか実験って言い方は難しいけど、同じ料理の条件を変えたらどうなるか、
うん、
前も番組で話したことあると思うんですけど、ゆで卵を何分ゆでたらどのくらいのものができるかっていうのを調べると、自分の好きなゆで卵を作るには何分間ゆでるっていう少なくとも結論を出すことができるし、
うん、
それを時間を変えてどうなるかっていうのは実験にもなると思うんですよね、料理だけど。
で、水からゆでた時とお湯の中に卵を入れた時と、
うん、
あと沸騰もそうなんですけど、うまく温度コントロールして70度の時とか65度の時とかやってみると、温泉卵ができる条件とかね、
うん、
っていうのも分かったりするかもしれません。
うん、なかなかそう料理絡みは実験っぽいなーっていうふうに思います。
そうですね、
うん、
何の条件変えるのがいいんだろうな。あんまりね、食べられないものをたくさん作っちゃうと困るんで。
ケーキ？
ケーキね。お菓子系はやっぱりあれですよね。こう、材料の分量に結構シビアで。
そうですかね。例えばクッキーとかって結構アバウトな気がする。
あ、そう。
うん。ていうか、レシピをいろいろ見てみると、人によって微妙にレシピの、なんていうかね、材料の、割合が違うんですよね。
うん、うん、うん。
ってことは逆を言えばいくらでもアレンジ効くのかなと。
お、
例えば砂糖を多くしたりとか少なくしたりとかっていうのはいくらでも効くのかなと思うんですよ、
うんうん、
それをたくさん分けて作れば自分の好みの味のクッキーを開発できる可能性はあるかなって。
そうですね、
うん、
あとね、実験でちょっと思いついたことがあるんですけど、
はい、
今ってね、
うん、
ちっちゃいマイコンボードっていうと、伝わるかな？
伝わりません。
プログラミングをできるキットっていうのが売ってたりするんですよ。それも、うん、なんか、カチャカチャカチャカチャ、こう、キーボードを打つんじゃなくて、
うん、
マウスとかで、こう、うん、部品を組み合わせるようにプログラミングができるっていうキットがあって、
ほう。
今だとラズパイとかラズベリーパイっていう名前のやつが、有名なんですけど、
うん、
それを使うと、プログラミングとか、あとは、配線をして LED をつけるとかセンサーを、使って明るくなったらどうこうとか、スイッチをしたら何が起こるかっていうようなプログラミングと実験ができたりするんで、
うん、
そんなのもいいんじゃないかと思いました。
ほう。
ね、プログラミングの授業が小学生、中学生から始まるっていうのがあるんですけど、私的には、ぜひね、一度はプログラミングっていうのをやってみてほしいんですよ、皆さんに。
それはなぜ？
二つあって理由は。
はい。
一つは、最近ね、いろんなものがこうコンピューターとかマイコンで動いてるっていうけど、
うん、
それってどういうことなのっていうのを自分で作ってみることで、体感できる話。うん、
はい。
でもう一個が、手順を考えて、
うん、
コンピューターが分かる形で、プログラムを書くというか、
うん、
作るってすごく、他ではない体験で、なんでこんな細かいこと言わなきゃ分かんないんだお前って思うんだけど、
うん、
それを、手順にまとめたりとか、うまくいくときとうまくいかないときでどうやってるかとかっていうのを、こう 自分で作ってみる体験ってすごく貴重だと思うんですね。
うん、
例えば、うん、3色に光る LED っていうのがあって、
はい。
それを、信号みたいに、青く光らせて、黄色に光らせて、赤く光らせてっていうのを何秒ごとにやるっていうのは、どうやったらそれが制御できるんだろうっていうのを考えたときに、
うん、
プログラミングをやるって、それをコンピューターの中に教え込むわけね。
はい。
それを正しく伝えるにはどうしたらいいんだろうって考えるのが、すごくね、うん、いろんな他のことにも役に立つんじゃないかと思うんですよ。
なんか私あんまりプログラミングはやったことないんですけど、ウェブページのソースとかを見たり、うん、いくつか CGI みたいなのがあるじゃないですか。
あります、あります。
で、それを見てると、なんかすごく数式なんですよね。と思った記憶がある。だから、例えば、こうなったらこうしろっていうのは命令文は英語っていうのかな。
うん、
もし、これがこう来たら、こうする。こうじゃなければこうするっていう、一つ一つの細かな命令文を数式に、括弧、小括弧、中括弧、大括弧とかに当てはめて入れて、で、その命令文を条件付けるっていうのかな、順番とか、それがすごく私には数学的なものに見えたんですけど。
ウェブページのやつはいろんなのが混じってるんで、
うん、
プログラミングっぽいものもあれば、
違うのもある。
なんか、もう少し、なんていうかな。文章と、その飾り付けの指定みたいな感じのやつもあって、
うん。
そこ難しいですね。
なるほど。じゃあ、プログラミングをやるとしたら、初めての人小学校、中学校ぐらいの人がやるとしたら、うん、まあ結局プログラミングっていろんな言語があるじゃないですか。
うん。
どの言語をおすすめするんですか？それともそういうのは全く別に、その、なんだろう、初めてのプログラミングみたいな感じの独自の言語みたいなものをおすすめしますか？
まずは全然やったことないんだったら、
うん。
パソコンで使えるスクラッチっていうのがあります。
削って、当たりが出るくじみたいな、
うん、っていうか、スクラッチっていう名前で、多分なんかの略なんですけど、うん、
はい。
それは、さっき言った、うん、アルファベットをカチャカチャ打つタイプじゃなくて、マウスで部品を並べていく感じで作る。
うん、へぇ
ー。で、アルファベットで並べていくやつ、並べていくやつ、キーボードで書いていくやつも、本格的でいいんですけど、
うん。
ちょっと難しいのは、一文字間違っただけで、うん、文法が違いますとかってエラーが出ちゃうんですね。
うん、あ、そのスペルを間違えただけでも、
O と0間違いやすいとか、I と1と間違いやすいとかもあって、そういうものよりはもう少し、ここからここまでを繰り返すとか、っていうのを並べていくやつの方がいいんじゃないかと思うので、パソコンであるスクラッチっていうのと、あと、なんていうの、工作に使うんだったら、ラズベリーパイっていう基板とかが売っていて、
うん、
それと組み合わせたりすると、そのスクラッチっていうのでプログラミングして、ラズベリーパイっていうのと配線を使って LED つけるとかモーターを回すとかっていうのもできたりします。っていうことでですね、
はい。
21世紀の夏休みの工作は、
はい。
プログラミングでもいいかもしれない。
もう21世紀か。
21世紀ですよ。
ドラえもんって一番初めに生まれた時は21世紀だった気がするんですけど、今はドラえもん22世紀ですよね、誕生日。
あ、そうなの？知らない。
え、違った？
知らない。
なんか一番初めってドラえもんは21世紀だった気がするんだけど。
う
ん、
そうですよ。
いや、今はドラえもん22世紀から来てるはずですよ。
あ、そうなんだ。
わかんないけど。
せわしくんのところから。
そう、世話しないですよね。
そうそうそう。そうなんですよ。という感じでですね、工作も、
はい、
うん、その、まあ、プログラミングもあるし、手で工作するのもいいかもしれません。うん、あとね、うんうん、私が小さい頃は、はい、夏休みの宿題じゃないんですけど、
うん、
電子工作っていうキットとかがあったので、そんなのよく作りました。
分もあるんじゃないですかね。
あるんじゃないかと思うんですけどね。
うん。結構、ああいうのって面白いですよね。
うん、面白いです。
なんか、プラモデルを組み立てるのは、多分工作で蓄台に出すのは不適だと思うんですけど、でも、ああやって組み立てるのって結構面白いじゃないですか。面白いし、
あ、そうそうそう。
いろいろ考えるし、そういう時にそういう電気工作だと、ちょっとプラモデル的な要素もあるし、宿題としても適切かなっていうふうに思うんですよね。うん。あ、そうそうそうそう。あ、そしたら、あれダメかな。全然その、興味がない人には全く興味がないと思うんですけど、洋服とかを作る。
手芸系ね。
そう。で、その時に、製図からするんですよ。
ん？型紙を作るって意味？
そうそうそうそう。型紙を作る。で、型紙も、ものによって、S と M と L で、大きさ違うじゃないですか。うん。で、それを実際新聞紙みたいなものに型紙を書いて、うん、で、それをまあ布に、写し取って、で、実際縫っていくじゃないですか。
はい。
で、そうすると、いわゆる布っていう平面のものが、服っていう立体のものに変わっていくんですよね。
はい。
で、それってすごく、図形的な、
ね、要は、
なんだろう。
平面を立体にする。
そうそうそう、図形的な、いい、勉強っていうのかな、になった気がするんですよね。
はぁ。こうやるとギャザーになって、ここがちっちゃくなるから丸くなるのねっていうのとかがある
よね。そうそうそう。私、昔、演劇部の、なんだろう、衣装係になってた、やってたんですよ。
へぇ、初めて聞いた。
衣装、あ、そう？
うん。
衣装とか作ってたんですけど、まだその時、学校であんまり手芸っていうのかな、洋裁か、習ってなかったんですよね。
うん。
習ってなかったけど、ジャケットとかを作る必要があったって時に、なんだろう、洋服の作り方みたいな、雑誌みたいのは、本屋さんに売ってるから買ってきたんですよ。はい。でも、本屋に書いてある、その雑誌に書いてあったのは、あくまでも製図なんですよ。まあ、型紙なんですよ。型紙の作り方か、はい、要は。型紙そのものが入ってるんじゃなくって、
うんうん、
型紙の作り方っていうのが書いてあって、それを自分で型紙作って、で、実際、それから布からジャケットにしていくんですけど、作り方なんか書いてないんですよ。まあ、簡単な作り方は書いてあったとしても、細かな作り方が。
あれね。慣れてる人だったら、
そう、大体もう順番決まってるんだけど、
で、これ前身頃って書いてあったら、もう前身頃なんだから。
そうそうそうそう。っていうのを、自分で、これは、
パズル的になったんだ。
そう、頭に、あ、じゃあ、これは襟になる。襟になるところだから、これはここにつくもので、はいはいはい、しかも、ここを先に縫わないと、ひっくり返せないよとか。
縫い目が見えちゃう。
そうなんですよ。そういうことをすごい考えながら縫った記憶がある。で、何回か間違えて、もう一回ほどいてっていうのもやったんですけど、結構あれ面白かったんですよね。
うん。あと最近は、手芸でも、
うん、
指で編んだりとか、編み物もなんか、
はいはいはいはい。
カバン作るとかあるじゃないですか。
うんうん。
ああいうのも工夫して新しいものとか、うん、自分の持ってるものに合わせた大きさのものを作るとかね。
うんうんうん。そう。案外、なんだろう、手芸って、頭も手も使うし、そういう立体的なものを想像しながら作るって意味では、すごく、勉強になるって言うと大げさかもしれないけど、なるような気がします。
うん、そう。でね。
うん。
最初に言えばよかったんだけど。
はい。
学校の宿題の夏休みの研究っていうか、自由研究っていう枠というか、
うん、
テーマで話してますけど。
はい。
私たちのこう番組って、お子さんとかお子さんがいる、親御さんばっかり聞いてるわけじゃないと思うのね。
うん。
なんだけど、実はこういうのって、大人でも面白いんじゃないかと思うのよ。で、夏休みは短いかもしれないけど、
うん。
なんだけど、さっきも言った、その立体地図を作るとかは、
うん。
別にこう、子供が夏休みにしなくても、
うんう
どっかに行った、例えば富士山でもいいし、八ヶ岳でもいいし、中禅寺湖でもいいんだけど、そこで、なんていうかな、地図を買って帰ったり、あとは観光案内もそうなんだけど、それを、立体地図にしてみたら面白いんじゃないかとかっていうのは、多分大人でも楽しいんじゃないかなと思ったりします。
はあ、そうですね。やっぱり、手を動かすのって面白いなと思います。
で、最後に、
はい。
調べ物。
わ。
一番最初に言った観察ね。見ること。あとは工作、手を動かす話、実験。そしてあと調べ物っていうのもあるんじゃないかと思っていて。これもね、昔だと図書館に行って必要な本を借りてきてっていうのが最近はなんかネットで調べられるっていうのが多くなっちゃったりもするんだけど、
はい、
やっぱね、視点が大事だと思うのね、キーワード一発で調べられるようなものってつまんないんですよ、だってすでに世の中にあるんだから、
はい、
なんだけど、他の人と違った視点だったり、同じ視点かもしれないけど、物が違ったり、要は、調べ物したときに、どっかの街の何々を調べましたっていうのがあったとしても、自分の街だったらどうだろうとか、自分の家の近所だったらどうだろうっていう調べ物をするっていうのも、面白いんじゃないかと思っていて、家の近くの何か、で、最近、ニュースでは、大雨が降って土砂崩れがあって、川が氾濫しましたとかっていうのをやってるじゃないですか。
はい、そうですね。
九州とかで。
うん。
で、日本だと多くのところで明治時代の川と今の川って形が変わっちゃってるところが多いんじゃないかと思うのね。
はい。
っていうので自分家の近所の川とかがどういう歴史で変わってきたか、とか洪水が起きたことがあるかみたいな身近なところで調べられることってあるんじゃないかと思うんだよね。
はい。
うん。で、私は、実家の方だと、私、小学生の頃は、養蚕、蚕を飼ってるお家とか結構あって、桑畑がたくさんあったのね。
はい。
うちの周りに。なんだけど、もはやね、桑畑なんてなくなっちゃったの。つまり、土地利用とかも変わってるんじゃないかとか。っていうので、ちょっとね、地元とか自分家の近くのものっていうのを調べるっていうのも、なんていうかな、本ではなくて、違う資料を自分でまとめるっていうのもありじゃないかと思います。なんかね、何が言いたいかっていうと、キーワードを打つと、ウィキペディアみたいので、ビャーっとなんか出てきて、それを、コピペって言ったら変だけど、いくつかの文章をピックアップして、こう、書き写すだけじゃつまんないんで、川がこう変わりましたとかだったら、やっぱりこう、文章をコピペするんじゃなくて、やっぱり地図を読むとか、変化を自分で考えるっていうのがあるところがポイントじゃないかと思うんで、やっぱね、気づく力とか、自分で考えるっていうのを入れないといけないかななんて思います。
あ、ちょっと今思ったのが、私よくやるんですけど、旅行行くときに自分なりのしおりを作るんですよ。
うん、旅のしおりね。
そうそうそうそう。まずどういうところに行くかっていうので、場所とか大まかなあらすじっていうのかな。あと、まあ、海外とか行くときは簡単な歴史をバーッと調べて、で、あとは海外とかだと大体いろんな都市を回ったりするときに、その都市の成り立ちというか特色的なもの。で、観光地って呼ばれてるところは、じゃあどういう意味で観光地なのか。例えば古い建物が残ってるんだったら、じゃあその当時の建物ってどんなもんなんだろうとか、その当時の産業ってどうなんだろうって感じのものをわーっと調べて、で、それから旅行行くようにすると、すごく見どころが変わってくる。
あと味わい深さが変わりますよね。
そうですね。あ、そうか、これ調べたやつだとか、ふうに思って、結構、なんだろう、旅行自体がすごく深くなるのと、だいたいガイドさんとかがついてると、調べるときってやっぱり、なんと闇雲に調べるから、ガイドの目的とはちょっと違うようなことを調べちゃったりしてることもあるんですけど、ガイドさんの話を聞くと、こういうことなのかって分かったら、それをじゃあまた帰って調べてみて、 記憶にちょっとプラスしてあげるとすごくなんていうのかな残る、
うん、
し、例えばそれが学生時代とかであれば海外旅行って言い方をしてしまえばその国のことをより分かる歴史とかも含めて覚えられるから勉強的にもプラスにもなるのかなとは思うんですよね。
おお、じゃあ、
うん、
旅のしおりっていうのを提出しても面白いのかもね。
うん、初めにだから行く前にこういうものを作りましたで行ってみて写真こんな感じでしたで帰ってきてちょっと少しプラスするっていうのも結構面白いなって自分で作ってて思います。
はい、ということでいろんなものを紹介してきました。で最後に、
はい、
うん、さっきもね、オープニングで言ったのか、博物館や科学館や美術館に行くっていうのも、
うん、
ありだと思うんですよ。
はい。
なんですけど、そこの説明をね、そのまま写すっていうのだと、ちょっとつまんないなと思っていて、
うん。
なんかね、私だったら、一個気に入った展示、
うん、はい。
を、自分なりにもう一回調べて、
うん。
深掘りしてみるとかが面白いかななんて思います。国立科学博物館に行きました。
はい。
何でもいいんですけど、うん、江戸時代の計算の展示っていうのがありました。
はい。
算技っていうのを使ってるらしいです。
うん。
でもそこで見えるので算技っていうのを使って高度な、計算をしていました。それを和算と言いますっていうのがあって、
うん。
多分それだけ写してきても、一つね、調べ物になるかもしれないけど、
うん。
じゃあ、和算っていうのって、
うん。
どんなことしてたんだろう。
うん。
とかどんな使い方、要は算技っていうのの使い方、
うん、
を調べるとか、
うん、
同じ時代に西洋ではどんな数学ができてんだろうとか、
うん、
っていう風にちょっとね気に入ったことを自分の目線で、博物館で説明してあるのよりも深くまたは違うところに広げて調べてみると面白いんじゃないかと思うんですね、
うんうんうん、
何が言いたいかっていうと、先生は大体ね、
うん、
ほら、世の中見たら楽しいこととか、興味深いことたくさんあるじゃないかって言うじゃないですか。
はい。
まあ、そんなないよね。っていうか、理科の先生とかだと、
うん、
ほら、空を見たら雲があるし、そこに花もあるじゃないか、みんな興味深いだろうって言うんだけど、
うん、
そんなこと言われてもなって、正直思うんじゃないかと思うのよ。
うん。
で、博物館とか行くと、うん、途中まで調べたものが置いてあるわけですよ。
途中まで調べたの？
要は、さっき言った、
うん、
自分がもっともっと深く調べる手前のものが置いてあるわけ。たくさん。
うん。
要は、カタログになってるから、
うん、
その中から面白いものを選ぶと、とりあえず途中まで調べたところがそこに書いてあるわけ。
ああ、解説として。
そうそうそう。うん、伊能忠敬はいついつ、どこどこに出かけてどんなことをやりましたって書いてあるわけ。
うん。
でも、それを写しただけじゃつまんないから、
うん、
深掘りしてみましょうというので、私はその調べ物カタログと思って、博物館とか科学館とか行くと面白いんじゃないかななんて思うんだよね。
なるほど。
そう。なんかね、博物館に答えがあるわけじゃなくて、
うん、
あれは自分で調べ物をするためのカタログが置いてあるんだって思って行くといいんじゃないかなって思います。
まあ、上級者になればって言い方変だけど、空を見て、雲を見て、花を見て、そこからいろいろ気づいて、バーッと調べることは増えていくんでしょうけど、なかなか身近であるものを身近すぎると、そこからいろいろ調べるきっかけって難しいと思うので、そしたら確かに博物館とか行っちゃうと、まあなかなか普段目にしないようなものが置いてあれば、あ、これなんだろうっていうふうに思うってところできっかけにはなりやすそうですね。
そう思うんですよね。
うん、
なんかね、ちょっとだけね。
はい。
グッチというわけじゃないんですけど。
グッチーさんと。
グッチーさんと行くのはちょっと置いといて。
はい。
日本の小学校とか中学校って、ほら、自由研究っていうんだから自由に興味あること調べればいいじゃないかとか。
うん。
本を読んだら、思ったことを書けばいいじゃないかって言うじゃないですか。
はい。
でも、それってすごい難しくて。
うん。
どんな順番で何書けばいいかって言ってくれれば書けるところあるじゃないですか。
うん。
ね？
うん。
なんだけど、いやいや、 そんな型にはめちゃいけない。好きなこと書きなさいって言うのね。
うん。
なんだけど私は、ハウツーがあっていいと思っていて、はい、例えば読書感想文だったら、
うん、
なんでこの順番で何々を書かなきゃいけないかっていう理由が私はあると思ってるのね。
うん。
前も言ったかもしれないけど、お友達にこの本が面白いよって紹介するんだったらどうすればいいのっていうので書くと、
うんうんうん、
面白いこと言う前にこんなことがあってねって言わなきゃいけないじゃん。
まず解説というか説明というか、
そう、この物語は主人公何々さんが出てきて、うん、こんなことをする物語なんだよって言わないと面白さがわかんないよね、
うん、
そんな中でもさ、こんなシーンがあって、
うん、
ここってすごい面白かったんだよ、なんで面白かったかっていうとって言わなきゃいけないじゃん。
うんうんうんうん。
で、こっからちょっと学校的なんだけど、
はい。
ということは、こんなことかもしれないなとか、あとは、自分のことに当てはめてみるとこうかもしれないなとかっていう、その、本から離れたところに話を広げて、こうまとめるとかってやるといいんじゃないかとかっていうのを、言ってあげるだけで読書感想文が書けなかったりとか書けるようになるんじゃないかと思っていて、で、理科の自由研究も、道端に転がっているものでも、不思議だと思えば何でも不思議に見えるでしょ？今、アリが、大変なことになっていることは、家の近くにいるアリを調べてみたらいいじゃないのって言うんだけど、アリ？っていうところと、とりあえずアリを調べるって言ってもってなっちゃうのね。
はい。
なんだけど、博物館とか科学館には、途中まで調べたものがたくさん置いてあるわけですよ。
うん。
なので、そっから始めてもいいんじゃないかなんて思ってます。
はい。
はい。ということで、
うん、
大人も、夏、いろんなね、子供向けのイベントもやってますけれども、一番最初に言ったダムが見られますよとか、
うん、
普段見られないところが見られるっていうイベントだとか、うん、博物館や科学館も、子供向けだけど大人も楽しめるような展示たくさんやってますので、
はい、
見に行ってみたらいいんじゃないかななんて思っています。
はい、まあ、
はい、
子供をかこつけていろいろなかなか大人だけではいけないようなところっていうのを顔出すいいきっかけだと思うんですよね。
そうですね、
うん、で結構ああいう子供向けの展示もじゃあ大人は全部知ってることかっていうとそんなことないですもんね。
ないです、
うん、だから一緒に行って子供と一緒に楽しむのが一番いいのかななんて思います。
はい、ということで今日は夏休みの宿題というか自由研究のネタはどうすればいいかっていうのをお話ししてきました。
はい、
はい、皆さん参考にしてみてください。ということで、そんな理科の時間では皆様からの、ご意見、ご感想、質問、あとは日記、あとは自己紹介、あと、はい、たまに間違いメールも来るんですけど、間違いメールはやめましょう。
はあ、
今日はどっかのラジオ局向けのメールが間違ってきました。ということでですね、皆様からのメールをお待ちしております。
はい、
メールアドレスは lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、私たち、そんないプロジェクトのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトから、メッセージを送っていただくこともできますので、そちらも活用してみてください。また、そんない .com からは、そんないプロジェクトの他の番組、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんないビーズの時間の、各番組と、過去の配信すべて聞けるようになってますので、遊びに来てみてください。あとですね、YouTube での番組配信や、Twitter での情報発信も行っておりますので、そちらも見つけてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、梅雨明けもしないのにこんなに暑いのは、夏になったらどうなっちゃうんだろうって心配ですが、皆さん体に気をつけて、お過ごしください。
ね、もうちょっと暑いと脂肪が溶けてくれると思うんですけどね、なかなかそこまではならないです。
そんなに溶けません。
うん。
ということで、そんな理科の時間、第221回、お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。